皆さんこんにちは。また今誕生祝いをしていただきまして、私も後期高齢者の仲間入りにいたしました。早いものでロータリーに入って36年になります。今日は会長幹事さんはじめプログラム委員長さん、そして榎本先生に今日は長時間の今日の時間を譲っていただきましたことを感謝いたします。ロータリーについての話っていうのは、本当は我々シニアのロータリアンは若い方たち、新しい方がだいぶ今度入られましたんで、その方に常にやっていかなきゃいけないことだったんですけども、最近どうもこれがおろそかになっておりますので、私は改めましてロータリーの原点に戻りまして、ロータリーっていうものについてちょっと皆さんと考えていきたいなというふうに思っております。私もガバナー辞めまして半年以上経ちまして、もうすぐ1年にはまだありませんけど、ずいぶん久しく蓄を離れておりましたんで、今日は久しぶりでございます。本当はこれ1時間ものなんですけども、少し短縮して話していきたいなというふうに思います。まずロータリーとはということで、皆さんロータリーと聞かれたら皆さん何と答えますか？そのことの皆さんの考えるための参考になる話を今日はしていきたいと思います。特にこの中からアイサーブとウィサーブっていうものの考え方、それからロータリーの基本であります職業奉仕、そして社会奉仕っていうものの考え方がどこから出てきたのか、そういうことから入っていきたいと思います。私久しぶりにパワーポイントを使ったもんですから、ちょっとねやり方が分かんなくなってだいぶ苦労して作ったんですけどまず、ロータリーを語る場合は、1905年ポール・ハリス他3名方でシカゴにロータリークラブを創設されますが、そこから入っていかなきゃいけないと思いますけども、シカゴにロータリークラブが創設されたのが1905年です。そして最初の綱領がここに書いてあります、会員間の信仰と会員相互の職業上の利益を図る、最初はそこまでだったんです。つまり会員間がお互いに助け合って自分たちの職業を通して利益をお互いに図り合おうよっていうのがそもそものスタートだったんです。ただ1906年にカーターっていう方が入られまして、この方がそれだけじゃただの仲良しクラブだと、それじゃ長続きしませんよっていうことで、その後シカゴの信仰と目的を、シカゴの信仰を目的とするっていうのが足された。これが社会奉仕の始まりで、1907年にはシカゴの市役所の前に公衆便所を作ったっていうふうになっております。で、1908年になりますとフレデリック・シェルドンという方が入会します。皆さんロータリーの友の1月号をお読みになった方、どの程度いらっしゃいますでしょうか？あの中にシェルドンのことがびっちり載ってたと思います。シェルドンっていうのはそのぐらいロータリーの、まさにロータリーの三賢人の一人と言われてますけども、このシェルドンっていうことが入りまして、 He prayed most who serves his fellow best っていう、こういう標語を作ります。仲間に his fellow ですね、仲間に最高のサービスをすると、これね、サービス、奉仕で訳すよりもサービスというふうに取った方が分かりやすいと思います。幅が広くて、仲間に最高のサービスをすればより多くプロフィット、お金が儲かりますよってことなんです。こういう標語を作ります。で、この後アメリカ全土にロータリークラブが広がりまして、1910年に初めて第1回のロータリークラブ連合会っていうのが作られまして、 第1回目の連合会大会が開かれます。でその席でこの He praised most who serves his fellow best が取り上げられたんですけども、非常に評判が悪かったんです。なぜなら His fellow って入ってる、仲間に対してサービスをっていう風になってるんで、大変評判が悪かったんです。そこで1911年の今度は第2回目の全米ロータリークラブの年次大会で、このヒズフェローを外しまして、 He praised most who serves best、 今日本語にはとっても素敵に訳されております。最もよく奉仕するものを最も多く報いられるというふうに今日本語で訳されています。とっても素晴らしい方法だと思います。これを出します。でこれはみんなに認められるわけです。承認されます。でこの時にフランク・コリンズっていう人が、サービス・ノット・セルフ、無我の奉仕っていう標語を提唱します。でこの無我の奉仕、サービス・ノット・セルフが今のロータリーの標語になってます。サービス・アバーブ・セルフに変わります。これは正確な、ね、年代が分かんないんですけどね、1910年代の半ば頃だと思います。これがサービス・アバーブ・セルフ、調和の奉仕というふうに変わっていくわけです。現在もこれがロータリーの標語になっております。さてロータリアンは、ロータリーは全米だけじゃなくて隣のシカゴなども広がっていきました。シカゴじゃないなんだっけ、北米のこの間行ってきたところカナダにも広がりまして、数がどんどん増えていくんですけども、ただアメリカの社会はこの時代とっても職業道徳が乱れておりました。なぜかと言いますと、アメリカは1900年代に入りますと石油が発掘されまして、それまで世界ナンバーワンの工業国であるイギリスを超えまして世界一の工業国へなります。この1900年代の初めっていうのは、皆さんよくご存知のモルガンだとかエクセルとか、それからカーネギーだとか、それから、何でしたっけ、野口英世が研究したところ、ああいう大財閥ができた年です。非常に景気が良かったんです。まして1914年には第一次世界大戦が始まります。この時アメリカはモンロー主義を取りまして、他国のことには干渉しないということで兵を送りません、ヨーロッパ戦線に。でその代わりヨーロッパに車両やいろんな弾薬、いろんなものを送って金儲けするんです。外貨を稼ぎます。そういうことでアメリカはとっても景気が良かったんです。ただ第一次世界大戦も最後の方、1917年ですか、アメリカの参戦がやるんですけど、それはアメリカの輸送船が、物資を運んでる輸送船がドイツの U ボートに撃沈されます。U ボートって言っても知らない方もいらっしゃると思いますが、潜水艦のことを何か知らんけどドイツでは U ボートって言っております。アメリカの U ボートに、ドイツの U ボートに撃沈されたことにとってアメリカも兵を送ります。1917年ですね。昔映画がありましたね、1950年代の映画で、西部戦線異常なし、これゲイリー・クーパーだったね、ゲイリー・クーパー主演のやつがありました。というふうに西部戦線異常なし、フランスの西部戦線に兵を送ります。ここで日本もね、最初ヨーロッパにどんどん石炭とかなんとか送って儲かったんですよ。実を言うと私のうちもそうなんですけどね、石炭屋になってヨーロッパにじゃんじゃん石炭を送って、この頃はね、少々石が入ってて構わねえっつんでねそのくらいね、どんどん送って儲かりましてね。でそれで、戦争が終わってから自動車を始めたんですけどね、そのくらい景気が良かったんです。ところがこの頃の商業道徳、職業道徳というのは大変乱れておりまして、とにかく金儲けすればいいんだ、買い手が騙されても騙される方が悪いんだっていうような風潮がもうまさに蔓延してたんです。そこでロータリーでは職業倫理を高めなきゃいけないということで、 職業の倫理訓を作ろうということで委員会を作ります。そして全職業人のための倫理訓、道徳律というのを作るんです。皆さんのテーブルの上に当時の道徳律訳したやつ、当時の文章をそのまま今コピーしてあります。どうかこれは皆さんぜひお読みになってください。本当はね、ここでこの道徳律を一つ一つ解説するのができないんですけども、今日は時間の関係で私は解説いたしませんので、賢明なる皆さんならお読みになるとお分かりになると思います。これがまさにロータリーの職業奉仕の原点なんです。ここでロータリーの職業倫理訓、道徳律というのが作られまして、これを全ロータリアンに配布します。全ロータリアンって言いましても当時はまだ数万人ですから、世界中合わせてもね、イギリスにできましたんで、イギリスの方にもロータリーができましたんで、まあ全然もう数万人っていうところです。まだ2万人いくかと。で、これが1931年までにこの倫理訓、この道徳律に解説をつけます。ロータリー通会っていう本を出します。これガイ・ガンディガーという方が書いたんですが、書いてこれを全会員に毎年これ配ったんです。でもこれは1931年にあまりにも内容が厳しいっていうのと宗教的であるっていうことで、配布しなくなります。ただし1980年まではこのロータリーの RI 最速の16条に載っておりました。ただ1980年にこの最速からも外されます。なぜかっていうと、ちょっと内容がお読みになればわかると思いますが、ちょっと硬すぎるということ、厳しすぎるということと、もう一つは宗教的な匂いが大変あるということなんですね。じゃあなぜこれが宗教的な色彩が強いかって言いますと、これを書いた人たち、これ委員会の方10名ぐらいの方で委員会作ってやったんですけども、その人たちが使ったテキスト、まあ、テキストというか参考にしたのがこのマーチン・ベーバー、マーチン・ベーバーって言っても皆さんよくご存知になると思いますが、このウーニ点々の方です。小林さん、ウーニ点々はローマ字変換の場合はどういうふうに打ちますか。あれ、小林さんいないのかな。コンピューターに強い方、はい、ウーニ点々はコンピューターローマ字変換の時はどう打ちますか。いやー、さすがです。米でもね、 B じゃなくて V にやるんです。 V にやるとこのウーニ点々が出てくるんです。で、これをこういうふうに決めた人は誰だと思いますか。ウーニ点々を米に、いわゆる V にした場合、これを決めた人は誰だと思いますか。これは有名な福沢諭吉です。福沢諭吉はまあアメリカに留学してたわけですから、福沢諭吉がウーニ点々を V をウーニ点々にしたんです。まあ、話が余計なのに来ましたけども、つい博学だもんですからねこれはプロテスタンリズムの倫理と資本主義の精神というマックス・ウェーバーの、ちょうど1904年から5年にかけて書かれた、このマックス・ウェーバーというのはご存知のように社会学者です。ドイツの社会学者ですね。もう今でもこの人の研究は盛んですし、今でもこの人大学ではもうこういう人たち の話は皆さん研究はなされてて、本をお読みになった方もいると思いますけども、この人のプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神という本からちょうどこの頃よく読まれたんです。ベストセラーですよね、今で言うね。その本を参考にしたと言われてます。で、これにはどういうことが書いてあるかって言いますと、このご存知のように16世紀マーチン・ルターが宗教改革をやります。で、プロテスタントの人たちがそれによって増えるわけですね。それまではどちらかというと貴族階級等に多かったカトリックに変わりまして、庶民の宗教としてこのプロテスタントのマーチン・ルッターの宗教改革が起こります。その時マーチン・ルッターが、プロテスタントの人たちに 職業とそれに道徳を合わせて合わす兼ね備えた倫理、これを天職理念って呼んでますが、天職理念っていうのをこれを取り上げるんですね。でこの天職理念っていうのは、与えられた職業を天から神様から与えられた職業と思って、それに一生懸命精進することで幸福が得られるっていう、そういう考え方です。でその天職理念っていうものをマーチン・ルターがこれを取り入れた。でそれをそのプロテスタンティズムってやつをこのマックス・ウェブ・ベーバーがこれ取り上げて、それに資本主義精神って、これはね、ベンジャミン・フランクリンが書いた資本主義の精神ってやつの中から取ってるんですけども、それをまあ大変立派な本です。厚い本です。私もね、読みましたけども、難しくてよくわかりません。よくわからないけど、読まないわけいかんで一回読みましたけども、そこから職業奉仕っていうのが作られてるんです。で、おまけに、この職業奉仕の、この道徳律を書いた方、この委員会の委員長さんが、プロテスタントの牧師さんなんです。そういうことで、この理念が、すごく入ってきたっていうことですね。だから従ってこの天職理念っていう考えがロータリーの職業奉仕に入ってきてるわけなんです。だからロータリーの職業は天職と考えなさいっていうふうに我々も教わってきました。そしてこの天職理念こそがいわゆるボケーショナルサービスのボケーションなんです。ロータリーは職業奉仕のことをボケーショナルサービスって呼んでますが、このボケーションっていう、まあ職業であんまりボケーションっていう言葉は使えませんけども、これがボケーショナルサービスとして言われるところなんです。で、ボケーションっていうのは、神に召されるっていうような意味があります。それから天命とかいうようなね、意味があります。で、これはこのボケーションっていう言葉をそういう形で使われております。したがってロータリーの職業奉仕は、神様から与えられた天職と思って働き頑張りなさいっていう天職理念がロータリーに入ってきたわけです。ロータリーの職業奉仕の理念になっているんです。で、これが日本のロータリーに大変受けが良かったんです。なぜ受けが良かったか。この天職理念っていうのが、ロータリーの日本の場合は、二宮尊徳、二宮金次郎の法徳思想っていうのに大変マッチするからなんです。皆さんは二宮尊徳はもうご存知の方は少なくなりましたかね。学校に行くとね、どこにでも銅像が立ってました。我々国民小学校の頃は、しばかりなわないってね、わらじを作りって歌を歌ったもんです。小学校の唱歌で。帝本は二宮金次郎法ですね、親を助けて弟をいたわり、そして親孝行をしなさいという歌なんですけどね。この法徳思想っていうのが日本のロータリアンには、まあ特に私ども私は戦中派ですけども、戦前に育った方たちは、これは各学校でこの二宮尊徳、二宮金次郎の思想が教育されました。でその思想、つまり二宮尊徳が言ういわゆる死生の誠を尽くしなさい。そして勤勉でありなさい。そして分度というのは憤怒と書くんですけども、これは己を知りなさい。どう過ぎたことを しちゃいけませんよ。自分の収入に合った範囲で生活をしてください。上を望んでいけませんというやつですね。ほどほ自分の部を知って生活をしなさい。そして余った部分は水上って言いまして、困っている人たちに分け与えましょうっていう、こういう精神、まさにロータリーの精神なんです。この二宮金次郎の法徳思想っていうのは、これがとっても日本人に向けました。それからもう一つ、三方よしの理念、これは近江商人が18世紀にありますね、1750何年に中村治兵衛って、私の先祖ではありませんけども、中村治兵衛っていう人が15歳の養子に後を継がせるときに書いて残した理念、近江商人の理念です。まず商売をするときには、 お客さんのことを考えて商売をしなさい。そうすればお客さんの信用を得て、そして物はたくさん売れます。それとともに世間の評判も良くなります。でこれが三方よし、お客さんにもよし、自分にもよし、そして世間もよしという三方よしの理念、これと本当に一致するというところで、これが日本のロータリアンには大変受けたわけです。というのは、先ほどから言っています、非プロエットモストフーサービスベストっていう、この最もよく奉仕するものが最も多く報いられるっていう、この考え方が1922年にこれをロータリーの哲学っていうのをこのシェルトンが書くんですけども、これもちょっと難解な論文ですけども、まあ私も2回ぐらい読み直しましたけども、その中にこれと同じこと、今言ったようなことが書いて入ってくるわけです。そしてシェルトンが言うこの最もよく奉仕するもの、最も多く報いられるの、ロータリー哲学って言われるものの内容を要約すると、今言った通り、常に誠実に良心的に商売をすれば、お客さんがたくさんついてくると。そしてお客さんの信用を得るんだと。そうするとお金が入るんだと。だから自分も幸せになるんだっていう、こういう結論になるんです。これが先ほど言った法徳思想や三方よしととってもよく合うんで、日本のロータリアンは非常にこの職業奉仕を大切にするっていうことになってるわけなんです。ところが1910年代に入ってきますと、アメリカでは社会奉仕の活動がいろんなところで起こってきます。もちろんロータリーも社会奉仕やってなかったわけではないんです。クラブとしてやってはいたんですけども、基本は今言ったように職業奉仕の理念、この道徳律にのっとった職業奉仕の理念っていうのが徹底しておりまして、ロータリーは職業奉仕の団体っていう概念が日本ロータリーにはありました。で、職業、そういうわけで社会奉仕っていうのはあまり力を入れてなかった分野だったんです。ところが1910年代の後半に入りますと、いろんな社会奉仕団体がアメリカにはできてまいります。1915年がキュアネスクラブかな、1917年がライオンズクラブ。ライオンズクラブはロータリアン、元ロータリーの方がロータリーの職業奉仕一辺倒に飽き足らずに社会奉仕の団体を作り上げたと言われています。で、この頃ロータリーの中でも社会奉仕をやらなきゃいけないっていう空気はあったんです。現に7代目の会長、荒井の会長になった方は、何か世界の中でいいことをしなきゃならないんだっていうことで基金を作ります。アーチクラウンフっていう方ですけども、これがこの基金が後のロータリー財団につながっていくんですけども、何かやらなきゃっていう気はあったんです。ところが職業奉仕が第一だっていう人たちと、いや社会奉仕もやる必要があるっていう人たちの間に激しい議論が戦わされます。で、まさにロータリーは分裂の危機を、この頃まさに分裂の危機をもが迫ってた、本当に分裂するんじゃないかとさえ言われた頃なんです。そのくらい職業奉仕の連中が頑として社会奉仕の受け入れを拒んだんです。で、そういう時に1923年に決議34号、これは規定審議会というのが3年に一遍ずつ開かれます。それにのっとってこういう手続き要覧、これ一番新しい手続き要覧です。皆さんこれ1000円で買えますから、よかったら買った方がいいです。片岡さん800いくらだったね、650円、そうですか、1000円もらって、あとはそのスマイルボックスに入れたらいいですね。そういうことで、この規定審議会に1923年の決議34号ということで、社会奉仕と職業奉仕をうまく取り入れた、うまくミックスした決議が出されるんです。これが2334と言われるものです。日本のロータリーが一生懸命大切にしているのがこれなんです。 もうこれ本当のこと言うと、1988年、6年か、92年か、1年か、そしてこの間、2007年、8年、これはもう削除されたんです、1回。でも、3回にわたって日本のロータリーがごれました。これなくなったら日本のロータリアンは自分の心の支えがなくなると。日本のロータリアンの支柱なんだと。これは絶対にね、削除しないでくれ。散々ごねました。ごねた結果、今回も昨年の2010年の規定審議会で残すことになりました。そして、これに無事に乗っております。本当は乗らないことになってたんです。もう完全に削除っていうのは決まってたんです。でもこれは日本人にとってはもうなくてはならないもんなんだということで、結局日本人のロータリーの働きで残ることになりました。で、決議2334とは、確かに社会方針の信奉する人たちと職業方針の人たちをうまくマッチさせた、とってもこれは素晴らしい内容なんです。でも現在はもうすでにこの内容は今のロータリーの方針とは全く違うんです。合ってないんです。だから削除しようとしてるんです。でも一応日本人としてこれは知ってなきゃいけない。これはすから一応その抜粋して少しこれを出しました。日本人が一番好きなのはこの第一項なんです。ここにあるロータリーの基本的哲学、人生哲学であるということで、この哲学の奉仕は超過の奉仕の哲学であり、これは最もよく奉仕するも最も多く報いられるという実践的な倫理原理に基づくものであると、こういうふうになってます。というふうになってますが、この哲学が日本人にはたまらなく日本のロータリアンは好きなんです。だから絶対にこれは、排除しないっていうのが日本のロータリアンの説明です。で、まあこれは6項目あって、それにもまた小さい項目がありますけども、日本のロータリアンがどういうところをより大切にするか、取り上げるのかと言いますと、この第5項、社会奉仕っていうのが載ってますが、この社会、ロータリーの社会奉仕に関する声明の社会奉仕活動は、自主的に選ぶことについて絶対的な権利を持つと、各クラブがということになってましてね、この日本人が常に取り上げてくるのはこの下なんです。赤いところ。RI は一般的な奉仕活動を研究 し、標準化し、推進し、これに関する有益な示唆を与えることにあ、ことはあっても、どんなクラブのどんな社会奉仕活動にせよ、これを命じたり禁じたりすることは絶対にしてはならない。この文章が日本人は好きなんです。で、日本のロータリーが、クラブの独自性、クラブの自主性っていうのを言うとき、必ず、こっから下の文章を持ってくるんです。この前は出さないんです。よく読んでいけば、これ社会奉仕についてって書いてあるんですけども、日本人はこれから下が好きで、これから下を出してきて、クラブは独自性が大切だ、クラブの独自性だってことを盛んに言う人は、これを必ず持ってきます。だからまあこの文章も知っておかれるといいと思います。それからもう一つ、これは最後の、一番最後の最後、第6項の G っていうのに載ってるんですけども、ロータリークラブでの社会奉仕活動は、ロータリークラブ会員の奉仕の訓練を施すために考えられた、いわば研究室の実験としてのみ、これを見るべきであるからであるというふうに書いてありますが、つまりロータリーが、クラブが社会奉仕をするっていうことは、自由にやってくださいと。ただし、その社会奉仕っていうのは、クラブの社会奉仕っていうのは、これは各個人個人が、そのクラブの奉仕活動を通して、一人一人が奉仕の訓練をする研究室の実験とみなすものなんですよ。つまり何を言いたいか、アイサーブをこれで言いたいんです。つまり、ロータリーは団体の奉仕もこういうふうに、社会奉仕、団体の奉仕もしますと、クラブとしての。しかし、それはあくまでも個人が奉仕しようっていう、個人が参加した奉仕なんだ。つまり、アイサーブの塊なんです。要は、それを言いたいんです。ロータリーがアイサーブにこだわってるっていうのは、この2334からもわかる通り、ロータリーは一人一人の奉仕の精神が、 それぞれ集結して奉仕をやるっていう考え方なんです。それがロータリーのアイサーブなんです。団体でやる、例えばライオンズみたいに団体として何かの奉仕をやるというのとはそこが違うんだ。つまりウィサーブとアイサーブの違いはそこにあるんだっていうんです。で、我々が昔ロータリーに入った頃、ロータリーの奉仕は小銃を持って行ってバンバンバンバンとこう撃つのと小銃と一緒なんだ。ライオンズの奉仕は大砲をボーンとズドーンと撃つのと同じなんだ。あんまりいい例えと私は思わなかったんですけども、そういう話をよくさせ聞かされました。つまり大砲を一発どっかにバーンと大きいのを撃ち込むのもいいけども、ロータリーは一人一人の人が小銃をいろんなところで奉仕の小銃を撃つから、もっと幅広く奉仕ができるんだっていう考え方、こういうね、あんまりいい例えとは私は思わなかったんだけども、これを我々は入った頃は聞かされたもんです。さて、これはもう時間の関係で職業奉仕に関する声明はちょっと省きます。で、今1923年の決議34号を説明しましたが、これはすでにもう使われていない声明なんです。現在はこの決議要欄をご覧になりますと、1992年の声明っていうのが出ております。これが第1ページに出て、最初、社会奉仕の一番最初に出てまして、続いて1923年の声明というので、今の2334が出てるんです。だから、現在使われているのは92286、92年の決議286号によって書かれたものが社会奉仕の声明になっています。で、それによりますと、それはなぜ作られたかということをお話ししたいんだけども、それやるとまた時間が足りなくなりますから、またの機会に譲りますけども、92286で今まで言った個人の奉仕とか、RI が命令をしないとか、いうようなことが全部92286でなくなっちゃってるんです。つまり RI が指示をしますよ。で、クラブとして、団体として、他の団体とも協力してやっていいですよというふうに92286では変わるんです。その辺は日本のロータリーはあんまり触らないんですね。まあ、そういうことで職業奉仕っていうのが日本の、まあ日本だけじゃなくてロータリーの理念の原点になってるんです。で、そういう中で社会奉仕がやられてなかったわけではないんです。クラブ単位の社会奉仕がやられてたんです。ただ、今みたいに社会奉仕、そして国際奉仕、まあロータリーでは国際奉仕のことを他国の地域社会の奉仕っていう捉え方をしてますけども、そういう地域社会の社会奉仕ですね。他国の地域社会の社会奉仕っていう捉え方をしてますけども、こういう社会奉仕っていうものが、いつからこんなにロータリーのメインのプログラムになってきたかっていうのを見るためには、ロータリー財団を見なきゃいけないんです。で、ロータリー財団は、ここに書いてある通り、本当の名前は、ロータリー、国際ロータリーのロータリー財団っていうのが本当の名前です。というのは、ロータリー財団は財団法人として独立してます。つまり、RI とは別組織になってるんです。そして、15名の管理委員という人たちによって運営されております。ただし、管理委員会でいろんな計画をしたものも、国際ロータリーの理事会をの承認を得ないと、これはやることができないということにはなっております。というのは、ロータリー財団の財団法人の会員は、すべてロータリアンだということになっているからです。で、このロータリー、国際ロータリーのロータリー財団の活躍、まさにロータリー財団の活躍こそが、今のロータリーの奉仕活動、奉仕団体としての性格を、ここから今のように生み出してきたんです。で、本来ロータリー財団は先ほど言いましたが、アーチシー・クラムスという方が1917年に世界の中で何かいいことをしようって言って始めたんですけども、それから30年ほとんど何もやりませんでした。で、1947年にポール・ハリスが亡くなります。それに対して世界中のロータリアンからたくさんの寄付が寄せられます。で、それを寄付をもとに国際親善奨学制を発足させたんです。ご存知の緒方典子さんや、それから山崎直子さんだったっけな、あの方もみんなから国際親善奨学生ですね、を1947年から始めるんです。で、 それで初めて寄付がたくさん集まるようになります。もちろんロータリーの会員もどんどん増えてくるんですけどね、これ戦後ですから。戦時中は日本はもうロータリーやめてましたけどね、48年か9年に日本も戻るんですけども、もう1980年代の後半になりますとロータリアンは100万人に達しますけども、もうこの頃になるとロータリアンもどんどん増えてきてまして、寄付がどんどん大きくなっていきます。で、1962年に計画された人道的プログラム、これが64年、65年から人道的プログラムっていうのが始まります。これがいわゆる貧困だとか、飢餓だとか、それから健康を介している保険だとか、そういう、識字率だとかね、そういう人道的な補助金としてプログラムが始まります。まあ、代表的なものがマッチンググランドです。マッチンググランドが約この後65年から約30年間で3万件を超しました。マッチンググランド以外にもたくさん の補助金がありますけども、マッチング代表的なマッチンググランドだけでもそのくらい増えてるんです。つまり多くのロータリークラブないしはロータリアンの皆様たちがマッチンググランドを使っていろんな奉仕をなさってるということなんです。で、そういう中で1977年78年に 3H プログラムっていうのがスタートします。これはロータリー75周年を気にしまして、ヘルス、ハンガー、ヒューマニティ、この3つの H を取りまして 3H プログラムというのがスタートします。で、この時に大変なことが起こるんです。というのはこの 3H プログラムというのは地区単位ないしはロータリー RI 単位の大きなプログラムなんで、まあ、どちらかというと地区単位の大きなプログラムですね。まあ、クラブでやってもいいんです。これはクラブでもできます。大きいプログラムなんです。で、これ私どもこの頃ね、私もロータリアになってましたから、75年にロータリアになってますんで、この時ね多分ね30ドル取られたと思います。30ドルっていうことは当時のレートでいきますと約ね日本円で1万円です。約1万円ずつ取られました。約300円ぐらいだったと思いましたんで、頃それで、その基金を出して 3H プログラムっていうのをスタートしたんです。で、この時にこのプログラムはアイサーブじゃないんじゃないかと、これはもう明らかにウィサーブだと、地区ないしはね、もう地区がやるないしはロータリー自身がやる大きなプログラムですから、これはもうウィサーブだっていうことで、絶対ダメだっていう人たちと、いやこれはアイサーブだっていう人たちと、この時もケンケンガクガクがあったんです。だからその時の委員長がまだ生きておられますけどね、ラクターマンっていう方ですけども、この方がロータリアンの一人一人の善意が、つまり寄付をもらうわけですから、皆さんの善意の寄付によってこれが行われるんだから、これはアイサーブなんだよっていうふうにして、これを踏み切っちゃったんです。これが 3H プログラムです。で、この 3H プログラムの中でこのヘルスの部分、健康の部分、これがフィリピンに1980年から85年までの5年間にフィリピンの600人の子供たちにポリオのワクチンを与えます。で、これがものすごく成果が上がったために、成果が上がりましたので、これが1985年からロータリーのプログラム、最も重要なプログラムとしてポリオプラスプログラムというのがここからスタートするんです。もうこうなりますと、もうウィサーブですね、明らかにウィサーブなんです。でもこれがロータリーのプログラムとしてスタートします。こうなりますとね、いよいよもって先ほど言った2334はもう邪魔になるんです。なぜ邪魔になるかというと、これ喋り出すとまた30分ぐらいかかりますから、あんまり詳しくは申しませんけども、内容はもう邪魔になってしょうがないんで、84年に1回削除されるんです。でも日本のロータリアンがと、この時は韓国のロータリアンも日本に同調してくれまして、復活する。それともう一つ復活させなきゃいけなかったのは、86年からポリオの募金を始めました。私どもも3年間やりましたけども、この時にこれを通すためには日本の言うことを聞かなきゃいけなかったんです。 だから2334はこの時一回排除されたのがまた元へ戻ったということになります。ただここでサービスアバブセルフとヒープロイットモストフーサービスです、この二つの標語がロータリー標語として承認されてたわけです。でこれにはどっちが1位とか2位とかいうことなかったんですけども、この88年にこのヒープロイットモストフーサービスベストがこの人道的補助金、人道的なプログラムに対してあんまり難しくない内容だ、最もよく、まあ、英語を直訳すれば最もよくサービスすれば最も金がたくさん儲かりますよっていうわけですから、あんまり難しくないっていうんで外そうとするんですけども外せなくて、その代わり第2標語っていうふうに格付けされます。第1標語がサービスアバブセルフで、第2標語がヒープロイットモストサービス、サービスベストになるんです。ここで格付けができされるんですね。まあそういうことで時間がありませんから、このとこはバッともうサブキは省きます。あと、これからあと1980年代、あとはもう今回はやめます。もっとこれからの今の状態を知るのに、本当は大切なんですけども、やめます。まあそういうことで、ポリオプラスっていうのがスタートするわけです。で、最初はポリオプラスのプラスは、ポリオとその他の5つの伝染、感染症、結核だとか、破傷風だとか、はしかだとか、チフスだとか、もう一つは百日咳だったかな。これを一緒にワクチンをということだったんですけども、今はこのポリオプラスのプラスはその意味はありません。今はポリオプラスのプラスは、ポリオ運動をやるときに関係した諸団体内の、諸団体内じゃそれに関わる人たちをプラスと呼ぶということになっているんです。なぜか、この後ですね、だから、ここでちょっと書いてありませんが、ポリオプラスパートナー制度、プログラムというのができるんですけども、これに引っかかってくるんです。このプラスの意味が。まあ、これはまた、折を見てやらせていただきます。もう時間が迫ってきましたので、もうあと、では、ロータリーとは何ですかと聞かれたら、なんと皆さんは答えます。これは、ガバナー要欄、ガバナーのアンチョコです。ガバナーになりますといろんなこと聞かれます。その時に何と答えるかってちゃんと答えまで載ってるんです。でガバナーっていうのはそういう意味じゃ楽なもんなんです。ガバナー要欄参考書ですに書いてある文章です。ロータリーは世界最大の国際的な人道奉仕団体である。今はこういうふうに言っております。職業奉仕団体とはもう今は言わないんです。でロータリークラブの会員は事業専門職のリーダーや地域のリーダーとして地域社会を改善するために協力して活動しているボランティアです。こうなってるんです。そして、まあ、今これだけ、まあ、今3300になり、3万3000にロータリークラブになりまして、会員数も今123万ちょっとですね。それからロータリーの標語は長蛇の奉仕ですとなってるんです。今最もよく奉仕するものはもう、こう書いてないんです。長蛇の奉仕です、こういうふうになってるんです。そして最優先の人道的目標はポリオ撲滅ですということになっております。まあ、ロータリーのビジョンです。これはこれから先のビジョンです。世界中の地域社会に人々の生活の改善に貢献する活発で行動のあるクラブからなる人々から選ばれた奉仕組織であるということ。私たちの使命は他者に奉仕し高潔性を推進し、事業と専門職務、地域社会のリーダー間の親睦を通じて、世界理解、親善、平和を推進するとなっています。中核となる価値観は、奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ。標語は、サービス、アバーブ、セルフ。これは、これから2013年までのロータリーのロングビジョン、いわゆるビジョンです。長期計画です。さて皆さん、今、大急ぎでロータリーの話をしてきましたが、どうか私は皆さんにロータリーを考えていただきたい。ロータリーを哲学していただきたいんです。哲学っていう言葉はフィロソフィーと英語で言います。そしてこれはギリシャ語のフィロソフィアから来ております。ソフィアは、後ろのソフィアは地のことです。フィロは愛するって意味です。地を愛するっていう意味なんです。我が国には明治時代に伝わりました。最初は理学と呼んでいたんです。でもこれじゃね、物理学なんかと間違っちゃいますので、 オランダ留学経験のある西天音さんという方が気哲学と訳したんです。哲は賢明さという意味ですね。気は恋願うという意味です。で、気哲は賢くなることを希望するという意味なんです。その後この気が取れまして、哲学というふうに呼ばれるようになりました。どうか皆さん、ロータリーを哲学していただきたいと思います。だいぶもう時間が迫ってきましたので、ちょっと途中端折ってしまって大変申し訳ございませんでした。誰も拍手しないから私が勝手に拍手を入れました皆さん、時間ギリギリで、すみません、したったらずでね、時間が足りなくてしたったらずで、もっと1980年以後を説明すると、今のロータリーがもっとよく分かったんですけども、 DLP や CLPで、RLI って言われる、今新しくやられてるやつ、取り入れられてるやつ、この辺のことをもっと説明すれば皆さんもっと現在のことが分かったと思いますけども、こういうわけで、私の託話は、早口で大変分かりづらかったと思いますけども、終わらせていただきます。本当にご清聴ありがとうございました。